風がなくて穏やかな海だと言ったが、河口を出てしばらくするとうねりがあって、小舟は緩やかに揺れた。千本松原をはるかに右に見て、おじたちはほーいほーいと小声に掛け声を掛け合って、一生懸命炉をこいでいた。次郎もおじの炉に両手を添えて全身を動かしていたが、うねりに揺れるたびに胸がムカムカして不快になった。船が進むにつれて辺りは暗くなり、海が黒くなって、船端に当たる水音が鈍く響くが、次第に海が巨大に広がり、船が微小に縮まった。次郎は海の底には死の穴があるとふと思ったが、その頃にはすっかり日も暮れて、目に見えるのはただ小舟の上の4人の大人だけで、自分の両手を置いている炉の先に黒い海の手先が無数につかみかかろうとしていた。恐ろしくて目を上にそらしたが、星であろうか、無数に輝き光っているものがある。
おじさん、あれ星ですね。
うん、星だよ。
空だったのか、海の続きだと思ってびっくりした。
闇夜には海も空も一つになるな。星がある方が空だよ。おじは笑いながら、おい、そろそろ松明を炊くか、と若者に声をかけた。三人の若者は炉を引き上げて、小さな鉄かごに松の根の薪を入れて火をつけて、へさきから海の方へ一尺ばかり差し出した。ちょっと湯煙を立てるが、赤く明るい火の玉で若者の顔も赤く見えた。それを合図のように、それまで真っ黒だったあたりに点々と赤く松明の火がついて揺れていた。次郎は友に座り、揺れる火を見て盆の終わりに流した送り火を思った。うねりのある黒い海に揺れる赤いかがり火は、海で死んだものの温魂の人玉のようだ。白王子の人玉も揺れているだろうか。次郎、この竿で海をジャブジャブやってみないか、と叔父が声をかけて、次郎に釣り竿を渡した。その音でイカが集まってくるからな。おじは左手で炉をゆっくり動かすだけで、右手に持っていた竿を次郎に渡し、自分でも竿を取って竿先で海にジャブジャブ音を立てていた。次郎も立ち上がって真似た。へさきでも若者が同じような動作をしていた。まもなく水面にさざ波のようなものが騒ぎ立った。手先で若者がイカを釣り上げた。釣り上げたというよりも引っ掛け上げたのだが、イカは板子に放り出されて、キューキュー鳴き声を立てた。おじも右手でイカを引き上げた。次郎も竿をしゃくり上げるとイカがかかった。イカ釣りというが、同じことを繰り返して、言ってみれば、右手に釣り竿を持った体操のようなものだ。ただ体には海水がかかり、あたり一面イカがキューキュー鳴いて墨汁をかけるだけだ。それがどのくらい続いたか、右手が疲れたと思われる頃になると、イカと釣り竿との戦闘になっていた。小さな船の上の五本の釣り竿が海面と頭上との間をまるで機械的に往復して、海中からイカを引っ掛けてそれを板子の上に投げつけると、 イカが板子の上で逃げようと鳴いたり、墨汁をかけたり、わめき立てるのだ。次郎はふと手を休めて、板子の上のイカ群を見た。愚かなイカよ。餌のついていない掛け針に騙されて、板子の上で暴れ回り、ようやく海の中に帰れるというように、一枚板子を外したところから、船底に飛び込んでいくのだ。
疲れたか？
上手に釣ったじゃないか。もうしばらくの我慢だ。おじはそう言いながら、左手で櫓をこぎながら、右手で竿を軽々と動かして釣り上げていた。次郎も再び竿を持った。2時間ばかりすると、そのかがり火に集まったイカは全部釣り上げられて、その夜の漁は終わり、松明の火を消して戻ることにしたが、次郎はその途端急に胸が悪くなって、海中に胃液のようなものを吐いた。おじのともろに沿って漕ぐどころか、ぐったり座ってしまった。やっぱり酔ったか。初めてだから無理もない。そこに寝てなさい。おかえつけば治る。そうおじが慰めたが、次郎は再び吐いて、そこに顔を伏せてうずくまった。体中に生臭い臭気が染み込んだようで、じっとしていられないほど気持ちが悪い。幾度も頭をもたげて海に吐いた。吐くものはないが、吐きたくなるのだ。頭には鉛が詰まったようで重くて苦しい。ほーい、ほい、というおじの調子と、かすかに色のきしる音と、船べりに当たる波音が物悲しくするばかりだ。船酔いがこんなに苦しいものとは知らなかったが、なぜ漁師になりたくないからと、はっきり即答このおじに宣言しなかったが、次郎はそれが食いられた。いつか、長吉おじの言ったことが思い出された。賢くて心が強くあれば、村のしきたりを破って漁師にならなくてもいい。大きくなったら、そんな男になれと、最後におじは言った。漁師にならないと、祖父にはっきり言わなかったのは、自分が賢くも心が強くもないからだ。こんな穏やかな波のない夜に船酔いしてこんなに苦しいのは、漁師になってはいかんぞと神が知らせてくれているのかもしれない。次郎はそう考えついて、これを機会に漁師になりたくないのだとはっきり祖父に宣言しよう、裏のおじは賛成してくれるに違いないからと決心した。その夜の漁は大漁で、おじは大変喜んだが、特に次郎が疲れを知らないようによく釣り上げたことや、竿さばきが器用だったことを祖父に褒めて、今夜の漁では次郎に半代を払えると言った。祖父も喜んだようだが、当の次郎は船が岸に着く。物も言わずに岸に上がり、家へ駆け込むなり、黙って奥の座敷に上がり、布団を引っ張り出して着物を脱ぎ捨てて横に倒れた。祖母が驚いて座敷に来て、お粥を作ろうか、何か食べたいものはないかと頭の上で問いかけたが、全身に力がなくなり、緩やかに揺れていて、胸がムカムカ苦しく言葉が出なかった。まもなく祖母は熱い番茶に梅干しを入れて持ってきた。これを飲みなさい。波に酔ったのだからすぐに良くなるからね、と慰めて無理に飲ませたが、次郎は一口飲むと吐きそうになってやめた。すぐに良くなるどころか、次郎はその夜、 何年ぶりか細長かった頃の夜のように自分が大地の底に引きずり込まれ、赤鬼青鬼に首を絞められて必死に逃れようとするが、キューキューイカのような鳴き声が出るだけで、いつも助けてくれる閻魔大王もなかなか現れなくて、声を限り神さん神さんと呼んだ。しかし神はやはり姿を見せなかった。次郎は観念した。そうだ、自分は死んだ方がいいのだ。このうちの厄介者だ。死ねばみんなが育てる世話がなくて助かるのだ。さあ、青鬼さん、赤鬼さん、殺してください。そう自分を投げ出した途端、青鬼も赤鬼も消えて、楽に息が止まって死ねた。次郎、お腹空いたでしょう。おかゆができたから起きないかね。祖母の声である。自分は死んだのではなかったかと次郎は驚いて見回した。いつもの神棚のある六畳である。しかし死んで生まれ変わったのか起きる力がない。頭の中の鉛がまだ消えない。祖母は襖を開けて枕元に座った。もう起きないと学校に遅れるよ。学校、学校には行かない。波に酔ったぐらいね。何ですか、おいしいかゆを食べれば力が出ますよ。次郎は黙って布団をかぶった。祖母は忙しそうに出て行った。旗折りの音がしているが、祖母が祖父に言うらしい。あの学校の好きな子が学校を休むなんて、よくよくのことですよ。という言葉の後で、祖父の、驚くことはない。数日続けて沖へ連れて行けば酔わなくなるさ、という声が聞こえる。何もかもみんな同じだと次郎は絶望して、なぜ昨夜地の底に引きずり込まれたままにならなかったかと涙があふれ出た。一時近くなって、祖母は粥を次郎の枕元に運んだ。次郎は空腹だった。旗折りの音が聞こえない。おばさんは？と聞くと、織物を届けに行ったという。じいさんは？と問うと、長吉のところだという。次郎は安心して半身を起こして、粥を茶碗に2杯食べた。祖母は梅干し入りの番茶をついでくれた。それもうまかった。祖母は微笑しながら言った。次郎、安心しな。今夜は雨らしいから、子供は夜釣りに連れて行かないそうだからね。ねえばあちゃん、じいさんやおじさんに言ってよ。僕は漁師になりたくないって。もう沖へは行かないって。そんなこと言っても、この村では男の子は漁師になるしきたりだからね。じいさんもおじさんもそう決めているものね。僕ね、漁師になるためにただで買われた男の子じゃないんでしょ。死んでも漁師は嫌だ。ゆうべは夜釣りでびっくりしたろうが、じいさんも言ってたよ。もうじき夏休みになるから、昼間沖に出れば海はきれいだし、景色はいいし、釣った魚を船の上で料理して食べられるし、
三日も行けば酔わなくなって、次郎も亮が好きになるって。違うよ。僕はうんと勉強するんだ。学校の先生方もお寺の先生も言ったが、勉強すれば僕は立派な人間になって、お国のためになる人間になれるって。僕は勉強なら好きだから、どんな苦労もします。だから、じいさんやおじさん、みんなに頼んでよ。漁師にするなんて言わずに、何でもするから、小学校出るまで置いてくださいって。その後はきっと、神さんが助けて、中学校へやってくれるから。ジャンバルジャンのように、誰かが助けてくれるから。僕は東京の大学へ行って勉強するつもりだよ。それでも足りなかったら外国の大学へも行くつもりだよ。きっと誰かが助けてくれるからいいんだよ。だから漁師にしようとしてもダメだからね。
次郎は自分の想像の世界、心の世界を祖母に開いて見せたかったが、言葉が不足してできなかった。祖父がどんなに反対しても、お清婆は完全と自己の希望を生かす道を選べたのだから、自分も祖父の反対など恐れることはないと、小さい胸を張って考えた。哀れな次郎よ。漁師になるべき運命を逃れるのは、少年が考えるような簡単なことではなく、幾多の障害と苦悩を乗り越えなければならないのに。